今日恵みをいただく御言葉は詩式の15章1節から8節までです。詩式15章1節から8節。しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあの代わりに、あれの代わりに妹をあなたのものとしてください。するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても私には何の罪もない。それからサムソンは出て行って、ジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ち穂オリーブ畑に至るまでを燃やした。それでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の婿サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて、彼女とその父を火で焼いた。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら、私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取り引しで激しく打った。それからサムソンは下っていって、エタムの岩の裂け目に住んだ。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが心固くなにし、また怒りに満ち溢れ、御教えにかなわないことを、それをあくまで成し続けるならば、どんどん災いが下ってゆき、そしてその怒りやまた主への反逆、それとは全く関係のない主に従順な民にはどんどん利益が積み重なっていく、そのことをこのサムソンの箇所から見るに覚えます。どうか私たちはサムソンのような怒りやまた主への反逆、主の喜ばれないことを平気ですること、それを速やかに離れて、あなたの御前に平安に歩むものでありますように。どうか今日この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清め、今日この御言葉に豊かに預かることができますように、どうか一人一人を整えてください。どうか私たちの心を整えて、あなたの御言葉の命にしっかりと預かることができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではサムソンはこの妻のことでとてもひどい目に遭いました。最もひどい目に遭ったといっても、彼自身の身から出た、サビではあるんですけども、で、それで、要するにサムソン、この妻によって騙されたんですね。そそのかされたと言いますか。もっとも妻をそのように仕立て上げたのは、ペリシテ人が、のその卑劣な脅しが原因でした。 サンソンが出した謎かけに、まあ、要するに賭けですね、サンソンの出す謎に、そのペリシテ人たちが答えることができるならば、ペリシテ人が、30着、天布とまた晴れ着をそれぞれ30着ずつ、ね、それを支払わなければならない。でも、もし、その謎を解けばサムソンの側が、その晴れ着とまた、天布の着物をそれを30着ずつ、サムソンがペリシテ人に支払わなければならない。まあ、そのような、謎かけが原因でした。まあ、ですから、そもそも、そんな謎かけを、ね、持ち出してきたサムソンが、最もの原因でしょうね。このことを言ってみれば。サムソンが、まあ、その謎かけした内容は、サムソン自身が本当に主から、ね、守られたこと、主から与えられたその恐ろしいほどの力、獅子をもう、ね、やすやすと引き裂くようなその力、それによってサムソンは救われたんですけども、でそのことをネタにして、サムソンがそのような掛け事の、まあ、クイズのネタにした。そしたら、それを解けないペリシテ人が、そのサムソンの妻を脅して、ね、火で焼いてしまうぞ。お前の父の家も、お前自身も火で焼いてしまう。その脅しのゆえに、ですからその女は、サムソンをそそのかして、もうひっきりなしに、そそのかした。そうして、まあ、結局、賭けはサムソン自身が負けて、で、それで、サムソンは、この、まあ、アシュケロンの住民、同じペリシテ人の別の地方の住民を、30人殺して、で、それで、その晴れ着を奪って、結局、まあ、その約束を果たしたけれども、その妻、はもう離れて、で、それで自分の父の家に入り、そして、そのサムソンの妻だったものは、その付き添った客の一人に、その父は嫁ぎにやらせた。まあ、ここで終わっていれば良いものをですね、サムソンはまだ、もう未練たましく、その、彼自身を騙した妻の方に、小ヤギを持って、で、それで、まあ、和解のために訪れたんでしょうね。で、私の妻の部屋に入りたいと言うんです。もうサムソン自身、あの事件のことで、もうペリシテの女はコリゴリになって、もうイスラエルの女と普通に結婚して、そして正当に働いていればよかったものを、ね、また再びペリシテの女に、もうしかも自分のことを騙した、その女のところに行くんですね。そして、サムソンのこのペリシテ行きが、また再び物事を起こすことになります。もっともその物事の事件は、サムソン自身にとっては災いです。しかし、イスラエルにとっては、また、神様にとっては、益となるんです。神様の御旨は、ペリシテ人をイスラエルから救うこと、いかに多くのペリシテ人を、撃ち殺すか、それもサムソンを通して。で、サムソンはですね、もう自分の欲におびき寄せられて、振り回されて、で、結局、サムソン自身が苦々しい思いをするということに、まあ、一見なるんですけども、でも、それが実を言うと、イスラエルのための益となり、また神様の身旨に沿ったこと、ペリシテ人を、まあ、そういう形で撃ち殺すという、ね、もう、もっとも神様はもっと別の方法に、普通に正攻法で、サムソンを用いて、正攻法でペリシテを撃つということができて、おできになったはずなんですが、しかし、あくまでサムソンのですね、この、好き勝手、まあ、これを用いて、ね、災いを、益となす、まあ、そのようなことを主は用いられます。サムソンは、ね、再びその、自分のかつて、ね、目取っていた妻の部屋に入りたい。言うんですけど、父親は入らせませんでした。もうてっきり、私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。まあ、それも、この父親が行った行動もまあ、もっともなことでしょう。そして、あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞ、あれの代わりに妹をあなたのものとしてください。 確かにサムソンもうしばし、ずっと一定期間もうその父の家も訪れなかったし、また、その彼女を訪れるということもありませんでしたから、まあ、ですから、まあ、そんなようなことになったんですけども、サムソンはですねそれを聞いて、怒り心頭になるんですね。3節、するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても私には何の罪もない。もう本当に怒りによって、これこれのことをしても、ね、仕返しをするんだ。だから私にはこれこれのことをしても罪がない。そのような形でですね、彼は反撃に出ます。反撃といっても、まあ、本当にいたずらに近いような形なんですが、で4節、サムソンは出て行って、ジャッカルを300匹捕らえ、ちなみにこのジャッカル、まあ、下の方を見ますと、あるいは狐、あります。まあ、ヘブライ語としては確かに狐であり、ね、先ほど画家賞を開きましたけれども、ね、私のブドウ畑は花盛りだから、狐と小狐を捕まえておくれ、そのような言葉がありましたが、それと同じ、ヘブライ語で、まあ、こちらの方ではどういうわけかジャッカルと訳されておりますけれども、まあ、とにかく、尻尾がある、まあ、ある小動物ですね。で、それを彼はなんと300匹も捕らえます。狐を捕らえる、素手で狐を捕らえるっていうのも、まあ、ちょっとすばしっこいですので、それは大変でしょうけれども、そのなんと300匹もですね彼捕らえるんですね。本当に執念深いと言いますか、用意周到に、そういうしかもちょっと尋常でない、準備が必要な、ジャッカルというか狐というか、それを300匹も、調達することの方がもっと、ね、大変でしょうね。まあ、要するに畑に火をつけるんですけども、サムソン自身が火をつけるのではなく、わざわざ狐を300匹も捕らえて、それでその狐をですね2匹をの尻尾と尻尾をつなぎ合わせて、そしてその次のつなぎ合わせたところに、ね、その2つの尻尾の間に1本の松明を取り付けて、そしてその松明に火をつけて、そのジャッカルを、ね、ペリシテ人の麦畑の中に放して、でそれで、まあ、火を放つという、そういう非常に回りくどいやり方、それをするんですね。まあ、2匹の狐のそれぞれの尻尾をそれぞれ1本にして、でそのそこに松明を、ね、祝いつけて、でそれで野に放つと、まあ、狐がどういう行動を取るのかというのはちょっと、まあ、見たことがないのでわからないんですけども、まあおそらく、ね、二人三脚結構大変ですね。あさっての方向に行ったり、また、それぞれが思いもしない方向に行ったり、つまずいたり、で、しかも、火がついております、狐。ですから、もうかなりあさっての方向に行って、どう動くかわからない状況の、ね、まあ、動物というのは本当に火を嫌いますから、自分の尻尾のところにそんな火があるとしたらなら、まあ、どれほど、まあ、混乱した行動を取るでしょうね。まあ、それを、まあ、150組、ね、このジャッカルと松明の、ね、その150組がペリシテ人の畑を、ね、焼いて、ね、麦畑のみならず、タチホやオリーブ畑に至るまでを燃やした。まあ、ですから、かなりの大損害を被ったわけですね、ペリシテ人は。もう300、四式で300といえば、ギデオの300勇士を思い出すんですけども、でも、このサムソンはですね、300の狐を、ジャッカルを用いて、まあ、このようにして、まあ、ペリシテ人のオリーブ畑を燃やした。まあ、松明もギデオン、まあ、思い出すわけですけれども、でもそれも、なんか、狐の尻尾を縛って、松明を用いてやる。もう本当になんか、ギデオンに比べればかなり子供じみたと言いますか、なんとも、なんかレベルが低いような、まあそういう感じも受けるんですが、でも、 とにかくそれでもって、サムソンはこのペリシテ人の畑に火を放って大損害を与えるという、まあ、当時、イスラエルはペリシテ人のその支配下にありましたから、まあ、きっとサムソン以外に誰もそんなことをする人はいなかったでしょうね。もう恐れて自分を虐げる者、自分よりも強い者に対して、まあ、そんな仕返しはできなかったわけです。まあ、しかしですね、まあ、とにかく、まあ、レベルが低いと言いますか、まあ、そういう形でですね、その腹いせをするんですね。で、それに対して今度はペリシテ人の側が怒ります。6節、ね、そこでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の息子サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて彼女とその父を火で焼いた。今度はペリシテ人の方がですね、火を持って、そのサムソンが好きなあの女性とまたその父を火で焼くんですね。はじめサムソンを脅すとき、サムソンと結婚していたとき、サムソンからその謎を聞き出すときに脅した文句が、ね、あなたとあなたの父の家を火で焼いてしまうという脅迫によって、まあ、彼女は、まあ、それを恐れてサムソンにひきりなしに聞き出そうとしたんですけども、でも結局のところですね、まあ、夫を裏切った、そのサムソンの妻自身がその恐れていたこと、ね、それによって同じ災害でもって災いでもって彼女自身が滅ぼされてしまいました。まあ、もっとも彼女を、ね、その夫をひきりなしに、まあ、その謎を引き出そうとしたのもまたそれは無理もないことでしょう。何しろ自分自身も父の家も火で焼くっていうんですから。ですから、本当にいろいろなこと、サムソン自身が起こした、ね、軽薄な行動、また軽薄な、その約束ごと、そして何よりもペリシテの女、違法の女にを自分のところにめとる、そもそもそういう、ね、死の御前に喜ばれないことを、それをすることが、まあ、そもそもサムソンにとっての諸々の災いの発端です。でもこうしてですね、サムソン自身とペリシテ人とのそういう個人的な問題、個人的な争い事がですね、今度はイスラエルとしての、まあ、国と国のその、ね、争いに発展していく、そのきっかけにどんどんなっていきます。でも、この全体から見ればサムソン一人とペリシテ人とのその間の、争いに見えるんですけども、ではその背後においてイスラエルが益を被っております。イスラエル人にとってあの憎きペリシテ人、その畑がたくさん、ね、麦畑だけでなくオリーブ畑も焼かれた、まあ、さぞかし、まあ、イスラエル人にとっては すっきりしたことでしょうけれども、でも、さらにペリシテ人を怒らせるんですね。ペリシテ人はサムソン個人に、ね、面と向かって、仕返しをすることができず、その代わりに、サムソンが大好きだった女性とその父の家を火で焼いて殺すという、まあ、腹いせですね。本人に対してなすことではなく、まあ、サムソン、まあ、かなりの力持ちで、巨体で強かった。だから、ね、もう誰一人彼に立ち向かうことはできなかったから、彼に立ち向かうことはできないから、その代わりに彼の好きなものを、火で焼く、そのようなことをした。まあ、サムソン自身もですね、直接、ペリシテ人と、ね、その力でもって、対抗したり、あるいは戦いを仕掛けたりするのではなく、狐を用いて、ジャッカルを用いて間接的に、まあ、そういうことをする、ね、面と向かってするのではないことの攻撃の試合が、まあ、この今日読んだ箇所にあったわけです。 本当に低レベルな争いごとに見えるんですけども、でもそうしてですね、どんどんどんどん、サムソン自身とペリシテ人とのその間の圧力がどんどん深く、深まっていくわけです。そしてさらに多くのペリシテ人たちがこのサムソンの手によって撃ち殺されていくことになります。で、まあ、こういうことをあなた方したからには、私は必ずあなた方に復讐する。で、そうしてから手を引こうということで、サムソンは、ね、彼らを取り引しで激しく撃ちました。で、その後で、サムソンは、もう、一人下って岩の裂け目に進むことになりました。で、もうこうしてペリシテ人の怒りを引き起こしたんですね。まあ、このようになっていくことは、それは主の御旨でした。もともと、神様は、イスラエルとペリシテとの間に、その戦争を引き起こそうとしておられたわけですから。まあ、とにかく、本当に、ややこしい仕方で、サムソンは用いられております。生まれながらに、なじり人として主が選ばれた、その自覚が、もうちょっと、ないですね。ないんですけども、でも、ないなりに、主は、ね、サムソンを使っております。サムソン本人にとっては、なんでこんなに災いに次ぐ災い、自分の思い通りにいかないんだ。こんなに力を持ってるのに。よし、この力を用いてひどい目に遭わせてやろう。それでもって、まあ、彼自身、狐を300匹も捕らえるという労力を厭わずに、ということで力を用い、またあるいは、このペリシテ人、ね、自分のことを、騙したり、そういうことをしたペリシテ人を、まあ、打ち負かしたり、まあ、そういうことをしていきました。ただ本当に悪人というのはですね、互いが互いをその悪によって、馬鹿し合い、本当に、それによって、互いが互いを滅びへと突き落としていくものです。そのサイクルから抜け出すには、まず、私たちのうちから、自分のうちから、愚かさを覗き去ること、また、主の御言葉に聞き従うことですね。サムソンのこの、出来事、みんなサムソンの側の起こした行動が発端でした。元をたどると。14章の方では、サムソンが、そんな違法のペリシテの女に、引き寄せられなければ、父の戒めを守っておれば、よかったんですけども、でも、それでも、結局、サムソンが愛したその女が、災いをもたらすことになりました。で、今回のこの15章では、今度その女が、本当に災いに遭っておりますね。そして、サムソン自身、また、この違法の女のところも、そもそも戻ってこなければ、この災いは、サムソンにとっての災い。まあ、もっとも、サムソンにとっては災いですが、イスラエル人にとっては益。それはそもそも起きなかったはず。でも、サムソンはまた再び自らのこのことこの違法の女のところに行って、そして災いを招くことになりました。こうしてペリシテ人とサムソンはの間の圧力はどんどん深まる。本当にペリシテ人も、ね、ひどいですよね。その女を火で焼くぞって脅して、そしてその女にこういうサムソンを怒らせる行動を取らせたのもペリシテ人だったんですね。本当に、災いに次ぐ災い、それは、神様の身を知れから離れる人には尽きないものです。私たちは、ね、そんな災いに遭うことなく、もう初めから主の身を知れに聞き従ってですね、で、それで歩んで、もうそういう災いとは縁が遠いところで、本当に信仰生活を守って、平和に暮らしていく、そのようなものでありたいです。どうか皆さんもしっかりと信仰を保って、そしてそのような邪悪さは捨てて、神様に喜ばれないことはもう捨て去っていくならば、皆さん自身は幸いのうちに歩みます。でも、それを好まずに、あえて自分の好むことにも、肉欲、ね、それに戻るのであるならば、神様、それをも用いて他のキリスト者をの益となすことはしても、本人にとっては本当に苦々しい災いになってしまいます。というか、そのようなことがないように、 平和のうちにしっかりと信仰生活を保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたを主として歩み、あなたに忠実に歩んでいくならば、初めから平和であり幸いですけれども、しかしサムソンは再びこの違法の女のもとへと戻ってしまいました。それが発端で彼自身と、また彼女にも、またその彼女の父の家にも災いをもたらし、ペリセ人とのそのさらなる戦闘へと発展していきました。本当に確かに物語を読むという形では面白いですが、しかし悪人に対する報い、それを私たちは確かに見ます。どうか私たちの人生はそのような自分の身から出たサビの悪の報いという、他人が見れば面白い、でも自分自身には面白くない人生、そのような人生は送ることなく、本当にあなたにあって平和な趣でもって、柔和なものとして、地を相続するものとして、神の子供としてのたしなみを、主を日々保ちながら送っていく私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人を守り導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。